143ページ、括弧8、協力医療機関との定期的な会議の実施をご覧ください。令和6年度介護報酬改定により、対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と、実効性のある連携体制を構築する観点から、次の通り、基準の見直し等が行われました。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の原病歴等の情報共有を行う会議を定期的に、開催することを評価する新たな加算が創設されました。また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の原病歴等の情報共有を行うよう、見直しが行われました。147ページをご覧ください。括弧9、入院時等の医療機関への情報提供についてです。対象サービスは、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院となっています。令和6年度より入所者または入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算、退所時情報提供加算が設けられました。入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入所者を紹介するにあたっては、別紙様式13等の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等に添付することが算定の要件となっています。149ページをご覧ください。括弧10、高齢者施設等における感染症対応力の向上についてです。令和6年度の報酬改定において、介護保険施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関と連携して、施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大防止のための対応を評価する、新たな加算が設けられました。まず、高齢者施設等感染対策向上加算1は、第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること、協力医療機関等との間で、新興感染症を除いた感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること、感染対策向上加算、または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う、院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること。以上、すべての要件を満たしていた場合、算定することができます。なお、第2種協定医療機関は、静岡県のホームページに掲載されておりますので、まだ協定の締結をされていない場合は、参考にしてください。次に、高齢者施設等感染対策向上加算には、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているとき、算定することができます。最後に、新興感染症等施設療養費は、入所者等が、別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、1月に1回、 連続する5日を限度として算定することができます。対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定することになっています。令和8年4月時点において指定している感染症はありません。なお、152ページ以降の QA には、高齢者施設等感染対策向上加算位置における研修や訓練、高齢者施設等感染対策向上加算2における実地指導の具体的な内容等の回答内容も記載されておりますので、必ずご一読ください。